はいどうも、澤田俊也です。
エッピーです。
ね、風邪をひいてしまいまして、
ちょっとね、声がね、風邪っぽいですよね。
はい、
もう1週間もう、
そうですね、もう1週間風邪ひきっぱなしの、喉やられっぱなしの感じで、もうこんな鼻声でやってる始末なんですけどね。
あー、なんか、なんだ、年とともにさ、だんだん風邪が長引くよね。
まあ、まだ二十歳ですけど。
え？
全然僕二十歳ですけどね。
え？まあ何か言っている人がいるけど。
いや、全然。全然年とともにって言いますけど、全然まだ若いですから。
ああ、そうですか。
はい。風邪なんか物ともしないような、インフルエンザも物ともしないっていう。
もう、じゃあ若さ溢れて、若さ溢れるエネルギーで、今日も乗り切ってください。
わかりました。
はい。
まあ、とりあえずそんなわけでですね、メッティさんは結構久々の登場ですな。
そうですね。1ヶ月くらい？
そうですな。
ね。
まあ、そんな久々のメッティさんなんですけど、はい、ちょっとお便りをいくつかもらっています。
はい。おう。
先にね、ちょっとこれをね、ご紹介しとこうかなと。お名前、サボテンさん。
サボテンさん。
僕はベッティさんのファンです。ベッティさんのことをもっと教えてください。
はい。それだけ？
それだけ。
もっと。
ベッティさんのことをもっと教えてくださいっていうことらしいんで、まあなんか教えてあげてくださいよ。
もっと。何を言えばいいんだろうな。まあ今のところただの漫画好きの、
はい。
まあアラサー女性。
アラサーになりましたか、あなたも。
あのね、もうね、2月28になりましたので、
はい、
もうアラサーだろうと。
ああ、歳は取るもんですな。
あの、沢田さんにいろいろ教えてもらった新人の頃が、
ええ、
懐かしい、今日この頃。
みんな僕を置いて歳を取っていきますよね。
なんか、ね、沢田さんは、まあ、永遠の二十歳ですからね。
そうですね。
そうなんですよ。そうなんですよ。もう、いつの間にか年を越していますよ。
そうですね。そうですか。まあ、まあ、アラサー女性ということで。まあ、他は、そうですね。お風呂入った時はどこから洗うかとか。
ああ、なるほどね。あのね、よくあるね。お風呂入った時は、ちなみに左腕から洗うね。
あ、そうですか。うん。彼氏とかはいらっしゃるんですか？
彼氏とかは、いらっしゃるような、いらっしゃらないような。
それは雪吊りってことですか？
もうね、雪吊りっていう年でもない、ね。あ、遠距離ですね。
遠距離。
遠距離。
なるほどね。なるほど、なるほど。
まあ、こんなんでいいですかね。
そうですね。まあ、十分教えたんじゃないですかね。
ねえ。ちょっとプライベートも混じりつつ今話してしまいましたけど、
続いてのお便りがですね、
はい、
匿名希望さん、狭くて浅いやつらの皆様、こんばんは。
こんばんは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。ふと思ったのですが、
うん、
ベッティさんはツンデレキャラですか？これといった確証はないのですが、聞いててそう感じます。違うかったらごめんなさい。どちらにせよ、できれば次のセリフを言っていただきたいと思います。
はい。
は。
はいはい。
送りますから、このセリフを言ってほしいらしいですよ。
じゃあちょっと今見ますね。
はい。
これ匿名希望さんは何を求めているのかな。
ツンデレキャラじゃないですか。
あ、これがツンデレなのね。あ、そう。
ちょっと、感情込めで読んでくださいよ。
わかりました。じゃあ、ちょっと、ゴーサインを出していただけますか？
はい、わかりました。はい、では、行っていただきましょう。3、2、1、9。
で、別にあなたのために漫画の話してるんじゃないんだからね。
あー、そんな感じか。もっと燃えた感じで行きましょうよ。
はい。何もえって。
じゃあ、3、2、1、9。
別に、 あなたのために漫画の話してるんじゃないんだからね。
ああ。
違うかな。
ツンデレではないですよね、そもそもは。
ああ、そうなんだよ。匿名希望さん、なんか勘違いしてるよ。
別にツンデレではないですよね。
ツンデレではないですね。
た冷たいだけですよね。
でも違うけど
ね。あ、そう。
うん。なんでツンデレだと思ったんだろうね。
わかんないです。
今このセリフを萌えで言われ、言えって言われた時も結構戸惑った。萌えでもないんだよね。
まあね、萌えキャラではないからね。
うん。うん。ごめんね、ちょっとこれが今日の精一杯だった。
そうですね。まあ、まあそんな感じでね、うん、2通ほどちょっとベッティさん関連のお便りをいただいてたわけですよ。
ありがとうございます。
はい。はい、まあ、そんな感じで、これからもどしどし、お便りの方を送っていただきたいと思います。はい、というわけで、お遊びの方はここら辺にしましてですね、今回の本題の方に入っていきたいかなと思います。
今回は、幽白ですね。
はい、幽白書。今回お話しするのは、ジャンプで連載していました、富樫、何でしたっけ？
富樫、よしひろ。
ああ、富樫よしひろ。先生によります、はい、幽白書、
うん、
現在は、週刊少年ジャンプでハンターハンターを連載されてますね。
連載というのかな、あれ連載してますけどね、休み休み
一応連載でしょ。
一応ね、なかなかね、この作者すごいよね。
まあなんて言うんでしょう、重要やなって感じがするような作者ですけども。まあそんな富樫先生の代表作と言える、幽遊白書に関して今回お話していきたいと思います。
うん、
で、まあ、今回お話しするにあたって、まあ前回読み直したわけですけども、どないでした？
ね、面白かった。今見ても面白かったね。
そやね。
うん、結構さ、前半の方はストーリーがしっかりしてるしさ、あと、うん、キャラがいいよね。
そやね。なんかその、俺も意外とこう、この漫画が連載されてたのが、
うん、
連載開始が1990年って書いてあるんですけど、
うん、
ちょうど僕が生まれた年。
まあ、20年前ですからね。
はい。
そうなのかな？生まれた年にもうすでに、まあ漫画を読み始めてたでしょうけどね。
僕が読んだのは14歳ぐらいの頃にお父さんの本棚にあったやつを読んだんですけどね。
あ、そうですか。
はい。
うんうんうん。
まあまあ、そんな感じ、20年前の漫画やけども、うん、結構今見ても読めるなとか思って。
古さは感じないね。うん。ほとんど。
まあ絵柄自体も、絵柄はさすがにその、一巻とか、そこら辺の時は古いなって感じもするんですけど、まあ基本的にあの人の絵って、なんて言うんですか、今も上手くなってるかわかんないじゃないですか。
なんというか、すごい少ない線で表現しようと頑張ってるよね。
もうなんかベルセルクとかね、バスタードとか、ガンツとかの真逆を行くような感じの画風なわけですけども。
普通さ、こう、プロフェッショナルになるとさ、密度がどんどん濃くなっていくじゃない、うん、もうなんか隙間がないぐらいな。この人は逆に隙間だらけになっていくよね。
白く白くなっていくからね。
白くなっていくね。トーンはほとんど使わないみたいなね。
まあ、よくも悪くもなんて言うんかな、中学生の絵に似てるよね、なんか。
ちょっと中学生が授業中に落書きしちゃってるよ、
そうそうそうそう。ノートにシュッシュッシュッシュなんか、落書きしてるような感じの作風なんで。
それさ、最初はそうじゃなかったんだよね。
結構ね、
うん、
連載初期の頃は、書き込みとかも結構してたし、
してたね。
なんかデッサン的なところも頑張ってたような感じがするんやけど、
うん、
なんか途中からこう、もう開き直ったのか、めんどくさくなったのか、知らないけれども、
うん、
なんか適当な感じの絵になってきて。
なんかね、トーナメントが終わって人間界で、
うん、
階の穴が開くみたいな、あの辺の話から、
うん、
だんだん画風と、ちょっとトーンも変わってきたよね、ストーリー。
そうやね。まあ、明らかにこう、なんか週刊、少年誌で週刊連載をすることに対する嫌気がさしてきたんだなっていう感じのストーリー展開と、まあ、作品になってきたっていう感じがしますけども。
だんだんね、キャラがね、陰鬱なキャラが増えてきたんだよね。なんかまださ、こう、魔界の人たちの方がさ、すっきり爽やかだったのにさ、うん、あのトーナメントの時とかね、ジン、
うん、
とかさ、
うん、
チューとかさ、
うん、
こう、爽やかな戦いバカみたいな感じだったのにさ、
うん、
人間界でさ、なんか敵になる奴らがさ、超性格悪いじゃん、みんな。
うん、
なんだろうね、もう、富樫さんは病んでいたのかな、この時は。
バクマンとか、読んでる？
バクマンは読んでない。チラッとしか読んでないな。
ないか。まあなんかバクマンとか読んでたら、その週刊少年ジャンプの漫画の連載がどのように進んでるのかっていうのが大体まあわかるようになってんねんけど、やっぱりこう、うん、週刊連載漫画なだけに、そのストーリー展開っていうのが、まあ行き当たりばったりじゃないけど、その時の読者アンケートの動向によって、すごいガラリと変わったり、するんだとさ、ジャンプはね。で、そういう意味で、連載当初の時ってさ、なんか、霊界探偵になる前。
死んで、ちょっとこう、霊たちといろいろ、なんかストーリーがあった頃だよね。
そうそう。あの頃は、いい話、いいエピソードだけを短編で書いていこうっていう感じの物語進行やったよ。
そうね。
けどそれが多分受けなくなってきたから、テコ入れでバトル漫画にしようって言って霊界探偵になったやと思うねんな。
探偵は唐突だったよね。
うん、でそこからしばらくこう霊界探偵話が続いたんやけど、多分そこでドラゴンボールの人気がすごい出てきた時期だと思うねんけど、
ね、そのあたりで魔界のトーナメントが、
そう、あの暗黒武術会、
あ、そうだ、暗黒武術会、
多分あのドラゴンボールで天界寺武道会がやってた頃やと思うねん。それで人気を博したから真似せえみたいな話になったと思うねんか。
だだかぶりだよねあれね。
そうそうそう。で、そこら辺になってきて、作者的にはきっとそれがちょっと嫌やったやと思うねん。
でもあの頃はまださ、結構、いいキャラ出てきててさ、
うん、
なんか書き方も載ってた気がするけどね。
だからトグロが、トグロって言ってやる、トグロ。
トグロいたね。トグロはいいキャラだったね。
そう。あれが、作者がジャンプに対する反抗心の現れやと思うんやるか。
お、そうかな。
もう、そんなドラゴンボールの2番センチなんかは嫌だっていう。
うん、
もっともうちょっとなんかシリアスな大人向けの漫画を描きたいんだ的な。
ああ、少年漫画でそれをあえて言っちゃう。
そうそう。それがトグロ兄やったんかなって感じがすごいすんねんけども。
ああ、なんかね、トグロと玄界のあの関係とかちょっと大人っぽいよね。
そうそうそうそう。うん、結構当時僕まだ生まれたての頃やから、まあ読んだのは14歳ぐらいの時なんですけど、14歳の頃ぐらいに読んでた時は、ドラゴンボールとは全然違った感じの、その、印象っていうの。うん、ドラゴンボールってほんまになんか芝木やってるだけの漫画やったけど。
考えなくていいよね。
そうそうそう。
うん。
誘惑はそこにこう、戦う理由っていうのを、すごい付け加えてたやん。
そうね。そうね。そこが、なんか、誰でも戦う理由がある。みたいな。
うん、
なんだろうな。過去を持ってるよね、みんな。
そうそうそう。なぜ、そのキャラがそうなったのかっていう過去を、うまくこう、加味していったっていうんかな感じがしてたから、まあ、これは、いわゆるそのドラゴンボールのバトル漫画に対する、まあ、アンチテーゼというか、最低限の反抗心やったんかなって感じがすごいするんだけど。
あ、
で、その暗黒武術界以降を、
うん、
潜水編に入っていったら、もう完全になんかこう、ジャンプに対する反逆やん、あれって。
俺は少年漫画に染まらないぞ、みたいな。
そうそう、もう俺は飽きてきたんやと。もう毎回同じことをするのに飽きてきたんや、みたいな感じの展開を見せるじゃない。 で、それが、まあ、そのベッティの言う敵が、すごい嫌なっていうか、うん、闇の心っていうか、特にあの、うん、潜水編に入ってからの、その医者ドクター。
医者ね。医者ね。ドクターとかさ、怖いよね。
そものすごい異質な感じやってやんか。うん、あれ今までの幽々白書とは違う。逆で終わらないのみたいな。
違う。
本気で人死んでるし、みたいな。
一般人がさ、どんどん殺されるのとかびっくりするよね。なんか、これ子供に見せちゃっていいのみたいな。
しかもなんかあの、ドクターは、その、ゆうすけに倒されて、うん、あの、一応警察に捕まるやんか。
ああ、逃げたよね。
その捕まった時の取り縛られる上の時に、うん、なぜ人は人を殺すと思いますとか、なんかちょっとなんかこう、うん、少年史的ではない何かメッセージみたいなのをこう発信しようとしてるやん、なんか、うん、あそこら辺でちょっとなんか作者は病んできたんかなって感じが。
なんかさ、潜水もさ、もともとは霊界探偵だったけど、うん、なんか人間の残虐性を見ちゃったから、うん、あんななってしまった。なんか、うん、人間に恨みを持ったみたいなさ、そんなストーリーだったよね。
うん、
なんか多重人格になっちゃったりとかさ、
うん、
なんか、なんだろうね。他にもさ、その医者と一緒にさ、こうなんか、ユースケたちを阻止したキャラがいたじゃん。
うん、
ダブルマスターとかさ、なんかあんなちっちゃい子がさ、なんでこんな性格悪いのみたいな感じだね、
うん。なんかどこがこうひねくれた感じの雰囲気になってきたよね、うん、潜水編から。
そうだね。なんだろうね。でも、そのさ、ちょっと先行ってさ、また魔界の話になるじゃない今度、
うん。
そうなるとさ、またみんな結構爽やかキャラが出てきたとかさ。
天界一武道会みたいな感じに。
天界一武道会に戻ったよね。なっちゃうんだけど。なっちゃったよね。
あれも多分潜水編でやりたい放題やった結果、
うん、
もっと元に戻してくれって頼まれたんやと思うね、きっと。
ジャンプ側からね。
ジャンプ側から。
まあ、戦いの書き方もうまいよね、この人。なんかさ、結構、なんだろう、ジャンプ、もう、ドラゴンボールとかだと戦い方が大体決まってきて、なんか気溜めて1話終わっちゃうとかさ、普通にあったけど、なんか、あの人は、やっぱキャラが上手いから、戦いにも個性が出たりするよね。
そうね。一応なんかこう、なんて言うやろ、単純に格闘するときにも一応知恵を使う、もしくは漫画の見せ方を変える、
うん。
で、まあ、拳で戦う。キャラクターでない場合は何かこう違った感じのアプローチで、
うん、
なんかインテリジェンスな戦いをしてみたり、たまには
あるある、
まあ、そういう工夫っていうのが随所に見られてたから、うん、まあ、そういう意味ではなんか面白い漫画かなっていうのがありましたけど、
さ、あの魔界の戦いはさ、うん、3回戦で終わったよね。いきなりブツッと切れたよね、
うん、あれもほんま確実に作者の方がもうこれ以上は嫌だっていう風になったんでしょう。その、潜水編で、あの、これは、なんかネットで、どこで見たんだったかな？なんかどっかで見た情報やねんけど、
うん、
あの、潜水編で最後、潜水が倒されて、
うんうん、
その潜水の相方みたいなやつがあった
よ。いた。
なんか、
うん、
名前すんげえ忘れてもうたけど、
なんかさ、連れてっちゃったよね。
そうそう。で、その連れて行った時に、
うん、
そのキャラが言う言葉が、セリフが、
うん、
俺たちはもう飽きたんだ。
ああ、言ってた言ってた。
お前らはまた別の敵を見つけ戦い続けるがいいって言ってんねんけど、
うんうん、
これがすごい、その作者のメッセージであると。
そう捉えたんだ。
そうそうそう。要はジャンプの漫画ってさ、
うん、
敵と戦って倒したらまた新しい敵が現れてのずっと繰り返しやん、基本、
うん、そうね。
もうそれに対する嫌ごとみたいな感じ。
ああ、そんな戦いばっかり書きたいんじゃないんだ。
そうそう、そう、お前らは勝手にやっとれと、俺はもう嫌だとそういうメッセージが込められているみたいなことが書いてあってあ、もうすげえ納得するとか思って。
ああ、そうだね。 なんかね、でもね、うまいんだよな、書き方が。だってそれ言っちゃったらさ、まあ、誘惑の次の話になるけどさ、うん、ハンターハンターだって戦ってるじゃん。
まあまあね。
うん。
だからやっぱり、その、ジャンプで連載するにあたっては、
うん、
バトルっていうものは、こうやっぱり、うん、加えなくてはいけない要素やと思うんで。
そ
うだね。
あ、それを言ってしまったら、ちょっと間にかませてたレベル E とかは、うん、戦いじゃなかった。
多分、本人がすごいやりたかったことなんやろな。だから、レベル E は結構こう、富樫康弘の漫画としては評判じゃない、評価がすごい高かったりするから。
うん。いいよね、あれは。あれ独特な世界を言ってるよね。なんか、あのふてぶてしい主人公が本人を思わせるような。なんかいい書き方だよ。
うん。でね、ちょっと今回幽々白書の話をするっていうことを、あらかじめツイッターでちょっと告知してまして、で、ツイッター上でいくつか、ご意見、ご感想じゃないね。ご意見をいただいてるんですよ。
はいはい。
で、ちょっとそれを紹介しようかなと。
うん。
まずが、ツイッターのアカウントネームがトリコロールさん。
はい。
メッセージの方がですね、
うん。
幽遊白書は、最初の霊界探偵編が一番好き。その後だと潜水編序盤が好き。単純なバトルものじゃない方が、富樫康弘の魅力がより光ると思ってます。
うーん。
富樫康弘じゃない。富樫義弘やね、この人。
間違いない。義弘か。
まあ確かにその通りやなっていう話で。
まあ同じ意見だよね。
うん。
今言ってたのと。まあまあまあ。なんかな、でも結構キャラの描き方が上手いって話したけど、
うん、
なんかね、過去と現在のなんか織り混ぜ方とか、
うん、
たまにちょっと過去の話に戻ったりとかするじゃん。特に潜水が終わって魔界編に行ったりするとさ、
うん、
なんか、それぞれの過去、
うん、
なんか、ユースケは、実は魔族の子だったとかさ、
うん、
で、クラマは、陽子の時のパートナーが、今、ものすごい強くなって誘ってきたとかさ、
うん、
で、ヒエはね、ヒエで、なんか邪眼をつけてくれた、なんだろう、なんて言うんだろうね、生体、なんて言うんだろうな、あいつに会ったとかさ。
闇の医者みたいなやつね。
そうそうそうそうそう。うん、なんか、患者の人生を一部もらうみたいなさ。なんか、そんなそれぞれの過去がさ、結構私あの辺の書き方は好きなんだ。
やっぱりこう、ジャンプって、その場、もうさっきも言ったけど、その場その場でストーリーの舵取りをどんどん変えていくような連載方法なんで、どうしても設定がすごい後付けになってしまうんやけど、
うん、
この人は結構それをうまく処理するっていうか、なんかこう、違和感なく、
ああ、そうそうそう、
違和感ない、ね、感じですよね、うん、これがね。
そうですね。結構ね、連載物ってさ、後から読み直すと辻褄が合わないことがめっちゃいっぱい出てくるけどさ、
うん、
この人はね、そういうのが少ないかな。なんか振り逃げみたいなものは結構あるんだけどさ。
できるだけ破綻がないようにまとめようってしてる感は見られるかなって感じかな。
うんちょっと頭いいよね。そういう書き方は。
で、まぁ、キャラの話も出たんですけども、
うん、
それに関してもちょっと、いくつかメッセージいただいてます。うん、お名前、ゆうさん。
うん。
悠々白書と聞いて思い出すのは、女の子がクリアした時期に切り抜きを挟むぐらいのクラマブームと、トグロの兄者。という呼び方が異常に流行ったことですかね。作品自体は序盤以外はベタな格闘ものでしたが、一人一人キャラが立っていてとても印象に残っている作品です。で続きまして、はい、ダンテさん、
はい、
誘惑は私のジャンプ購読末期の連載で、ジャンプの王道というか あの当時の定番、多数キャラ登場のバトルもののイメージが強いです、だから最近のワンピやブリーチあたりに飽きちゃうんですよ、私みたいなおっさんは。誘惑は楽しく読んでましたが、実際男塾、セイヤ括弧車田全般、ジョジョ括弧スタンド、モンモン括弧最強猿決定戦、ドラゴンボールルローニ剣心、内容は違いますがずっと時代は受け継がれていってるんだなぁと素直にあの当時は楽しめたのもキャラが引き立っていたからかなと思います。続きまして、中尾さん、悠々白書といえば何といってもクールなジャギガンワードが最高でした。蛇王演殺黒竜派とか中二心くすぐる名前の技がすごい演出で描かれていて、思わず真似をしたくなる魅力にあふれていますよね、僕はする時はなかったですが、まあそんな感じで、みんなそのキャラとその描き枯れ方がやっぱりこう印象に残ってるんだなっていう、
なんかさ、ユウさんが言ってたさ、あの、クラマブームが起こったとかさ、もうね、めっちゃわかる。クラマブームは起こりましたよ。なんかね、女の子が、本当にね、珍しいんだけど、ジャンプのキャラを、自分のノートに一生懸命書くみたいな。美術部の女の子が、それにさらにカラーをつけて、作品にするみたいなのが、実際あったんですよ。で、クラマ派か、それとも、比叡派か、みたいな、ちょっとこの二大キャラがね、まあ、女子には人気でしたね。
ああ、そのクラマの、ちょっと中性的な、女性と見守るような容姿であったり、まあ、比叡の、なんか、ちょっとあの、ツンデレ的な感じの性格であったり、みたいな。
そうそうそう。ちょっと悪っぽいけど、実はいいやつ、みたいな。なんかね、その辺が中学生の女子の心をすごいくすぐったんですよ。
でね、それと同じくして言えるのが、その、中学生の男子からしてみたら、その、比叡が使う、その技の名前、まあ、この中尾さんが書いてらっしゃったように、その、なんていうかな、無駄にかっこいい感じの技の名前とかね。
なんかね、ジャガン系の技はね、やたらかっこよかったよね。
まあ、いわゆる、その、中二心っていうんですか、その、やっぱり中学生ってこう、設定とかにすごい魅力、惹かれてしまう年頃やから。なぜ比叡の目が、三つあるのかとか。
その辺の話はね、まあ、結構長く楽しめたよね。
なんで右腕に黒い竜の入れ墨みたいなのがあるのかとか。で、使った後は、なんかちょっと、睡眠を必要とするとか。
ああ、そうね。寝ちゃうんだよね。
そう。で、クラマで、魔界の植物をすごい、扱ったりするやんか。
あのね、あの、陽子にさ、なっちゃうのとかさ。
そう。実はそういう二面性があるとか。
すごいね。ちょっと凶暴になるんだよね。
そう。
凶暴になるとね。
なんかそういう設定的なところが中二男子はすごい惹かれるところであったわけですよ。だから非常になんかこう、中学生の心をつかむのがうまいなっていう、キャラの描かれ方はしてるかなっていうね。
確かにね。なんか敵でもさ、結構さ、かっこいい技とか使ってたやついたよね。ジンとかさ、
でね、その絶対、その場限りって考えてるね、あんな絶対。なんかすごい青年誌でありがちな、綿密なキャラ設定とか絶対ないはずやねやんか、もうその場の思いつきだけでキャラ登場させてるでしょ。
まあそうだよね。
それがまたその中学生の漫画好きの気持ちとリンクするのよね。中学生がノートに自分で漫画書くときってさ、あんまり深く考え、話し進めていったりすんねんけど、なんかすごく それに近いことを、
うん、
この作者はジャンプ上でやっちゃってる感が読み直しててすごい感じられたんやけど、
ほうほうほう
ほう、多分大人でありながらも中学生の気持ちをもしながら書いてたんじゃなかろうかっていう、
おすごく近い目線で書いてくれたんだね、
うん、すごいうまくマッチングしたんちゃうかなっていう感じがすごいするんやけどね。
なんかね、今言ってたね、設定がすごい中学生男子の心とか言ってたけど、結構女子もそういうところはグッと来てたと思う。もうちょっと表面的なところだったかもしれないんだけど、
うん、
なんかね、さっき言ったクラマが陽子になっちゃったところとかもね、
うん、
なんかね、その過去とかもね、またやたらかっこよく感じたりとか、ヒエの、邪眼をどんどん習得していくところとか、
うん、
あと、その妹との、なんかちょっとしたストーリーとか、
うん、
あの辺もね、またかっこよさを増してたんだよね。
あ、
なんか妹を探すために、妹と、あと、こう自分の親の形見を探すために、邪眼を手に入れたとかっていうところとか、
うん、
かっけーとか思ったりして。
うん、
ねえ、うまいよね。
なんかそのキャラクターを魅力的に描くための要素の一つとして、あの特殊能力とそれに伴うリスクっていうのを与えるのが手法の一つとしてあると思うねんけど、
特殊能力ってのあるよね。
例えばそのドラゴンボールの場合、
うん、
言うても悟空はカメハメハを無限に撃てたりすんねんけどさ、
うん、
なんかユースケは、
うん、
1日にレイヤーを撃てる数が決まってるとかさ。
あ、そうね、あの最初は1回だったけど、まあ強くなったけど4回が限界だみたいなね、うん、
なんかレイガンも連射しすぎると使えなくなってしまうとか。
あったね、あったあった。
で、まあまあさっきも言ったけど、そのヒエの、
うん、
そのジャオ演殺黒竜派とか使うと睡眠を必要とするとか、
あるね、
すげえ右腕が痛くなるとか。
最初の方はね、使いこなせてなかったからね。
でまたその自分がユキナの兄であるっていうことをバラせないとか、うん、なんかこうなんていうかな、リスクを常にこうキャラクターに与えていっているのが、
うんうん、
まあなんていうかな、キャラを魅力的にしてる理由の一つなんかなっていう。
あ、
そこが特殊能力だけが与えてる漫画であるならば、
うんうんうん、
きっとそこはただの都合のいい、
うん、
ドラゴンボールの本当の意味での二番煎じの漫画で終わってたところなんやろうけど、
それ今のバトルものの漫画にすごい見えるんだよね、うん、まあ好きな人には申し訳ないけども、うん、ブリーチとかさ無限に強くなるよね。
まあね。
なんかさ、もういつ止まるんだろう、この人たちの戦いは、レベルアップは。
うん、
ね、もう、なんかさ、ダラダラしてしまうというか、見続けるモチベーションが、なんか、なくなってしまうというか。なんだろうね。言ってもさ、悠々白書はさ、
うん、
19巻で終わったじゃないですか。
うん、
でさ、今の漫画はさ、普通にさ、100巻をもう超える漫画もあるじゃないですか。
まあね。
うん。なんかね、だらだら伸ばすことで、名作がどんどんなくなっていっている気がする。
まあ、ジャンプ特有の無駄な引き伸ばし？
無駄な引き伸ばし、そんなにいないかね、漫画家って。
どうなんでしょう。やっぱりこう不景気な時代ですから、こう新しい漫画家に期待するっていう賭けができないので、どうしてもこう売れてる漫画を引き伸ばす方向じゃないと、うん、もう漫画自体が売れないっていうのがまず原因としてあるんやろうけど。
素敵。ちょっとね、悠々白書はまあ最終的には若干無理やり終わらせた感はあるけど、結構無理やり終わらせてるけど、でもね、すごくね、 面白いまま終わってくれてありがとうとは思う。
うん、まあまあいいところで終わったよねっていう感じはしますね。
うん。
あとね、幽々白書をね読み直してみてすごい思ったのが、
うん、
あのいろんな漫画のいいとこ取りをすごいしてるのよね。
うん、例えばさっき言ってた天下一武道会的なトーナメントとか、
ドラゴンボールのバトル要素であったり、
うん、
ちょうどこの幽々白書の連載が1990年、
うん、
でそれ以前で言うと、うん、ちょうどジャンプの黄金期みたいな感じの時あって、
うん、
そのドラゴンボールであったり、
うん、
セイントセイヤであったり、
セイヤね、
ロフデナシブルースであったり、
お
なんか、まあ、いわゆるジャンプの黄金期って言われる漫画が、ね、うん、いろいろ連載されてた時期やってんけど、
うん、
そういう漫画の良かったところから、
うんうん、
いろんな要素をちょっとずつ取ってるなっていう感じがすごいしてて、
なるほどね。
例えばもう浦飯雄介の設定なんかまんまログデナシブルースやんけってすごい思うし、うん、
で不良系漫画だよね最初の方は、うん、
なんか雄介とその桑原の関係性であるとか、うん、まああのジャンプの漫画じゃないねんけど、その湘南爆走族の雰囲気がすごいしたりするし、
うん、
そのクラマーなんて俺はすごい見た時にまんまセントセイヤのアンドロメダシュンやんけっていうのがすごい思って
ああそっかそっか、そうだな、その辺に近いね。
シュンもネビュラチェーンっていう技を使うねんけど、
うん、
クラマもローズウィップっていう
使うよね、ムチね、
紐的なものを使うやんか、紐
的なのね、使うよね。
なんかすごい見た時にあーセントセイヤから引っ張ってきてんのかなっていう。でもヒエなんかに至っては、うん、まんまベジータやんけって、ね、すごい当時思ってたからね
あ、これそっかそっかそっか、結構ドラゴンボールの方が先にスタートしてたのかな、うん、ベジータとかの方が先だったのか、
うん、
もうねそれは誰もが思うよね、
うん、
ベジータだよね。
なんかすごいいろんな漫画のいいところをちょっとずつ撮ってんなっていう感じがして、
うん、
でそれをうまくその富樫義博なりにこううまくミクスチャーしたのが幽々白書やったんかなっていう。
よく言えば器用なんだね、じゃあ。
うん。
ね、
で、魔界、
うん、
魔界編、その、ユースケが魔族として、
うん、
魔族の子孫やったっていうのが分かってからの魔界編の展開とかは、なんかバスタード的な感じがすごいするし。
そう
で、ちょっと牛と虎の感じも匂わせるしね。
あー、ちょっと、なんだろう、魔物の描き方とか、
うん、
なんね、
まあすごいいい漫画、まあいろもうすでにもう先人が駆け抜けていった良い漫画のいいとこ取りをしている漫画やなっていう感じはすごいしたね。ね、
ああそれはまた飽きさせないところの、なんだろう、飽きさせない要因の一個なのかな。なんか。ちょっとずつこうやっぱ新鮮に読めるじゃん。最初不良もので始まって、戦闘もので始まって、まあキャラもだから他の作品から取ってきたにしろ、まあだからキャラがそれぞれ立っていて、でまたなんか違う、まあまた展開がまた変わったら、あ作風もちょっと変わったなとか、まあ一回一回新鮮だったのかな。でも、それはやっぱ、彼が、そういう能力に長けてるというか、本当に器用なんだろうな。いいところではあると思うけどね。なんかさ、一から、考えるにしろ、何にしろ、要は、魅力的であればいいと思うので。
うん。もううまく消化したなって感じはすごいですよね。
そうね。
あと、その、中学生心に、
うん、
細かいところでグッと来たのが、
うん、
例えば、桑原のお姉さんが、美人でちょっと霊感あるとか。
そんな微妙なところに来てたの？まあ、美人だよね。無駄に美人だよね。
そうそうそう。ゆうすけのお母さんも、
うん、
若くしてユウスケを産んで、まだ若いなりの綺麗なお母ちゃんとか、卒がない設定っていうんかな。
あのね、それを言ったら、私が結構好きなのは、桑原のお父さん。
あー、おったおった。
なんかファンキーなんだよね、いきなりね。なんでって思った。
うん。で、ゆきなをちょっと、なんか、身受け引き取り人みたいな感じで。
そう、ちょっとホームステイ、
同棲させるやんか。
みたいな。ね。
中学生の心にこう、ちょっとチクチク来るんですが、ああいうことをされると。
ああ、ちょっと想像しちゃうみたいな。
そうそうそう。そうそうそう、そのあのね、うん、想像の余地がすごいあるのね。その漫画に描かれてない部分を、うん、妄想に駆られてしまうような感じの。
結構さ、投げっぱなしでさ、話が終わることあるじゃん。特に最後の方のさ、回想、なんかそれぞれの、今みたいなところとかさ、うん、なんかさ、あの辺とかこれからどうなんだよこいつらみたいなのがさ、ね、かきたてられるよね。
そう、やっぱ中学生のオタクはそんなん好きや。
ユウスケの美人のお母さん、実は別れた旦那と今も会ってる。
そうそうそうそうそう。また妄想の余地がそこで出てくるわけですよ。
そうですね、言われてみると。
あ、思い出した、暗黒武術界とかの時に出てきてた、司会のお姉ちゃんキャラとか。
なんかテレビに出たよね、最後の方ね。
ああいうのもこう中学生のオタク心ツンツンと続いてくるような感じなわけですよ。
それは萌え的なキャラってことですか？
萌え的なキャラっていう意味で。
萌えキャラね。あの頃はね、なんか耳といい尻尾といい、なんか今にも通じるよね。
あからさまじゃないですか、もう。
そうですね。あれはちょっと、秋葉寄りな、なんか、うまいキャラの使い方だよね。
まあ作者の趣味なんでしょうけどね。
そうですね。
まあ、というわけで、今回もそろそろお開きにしようかなというところでありますが、
はい、
まあ、なんやろね、今連載してるハンター×ハンター、
うん、
できれば綺麗に終わってほしいなっていう。
そうね、本当にその祈るばかりなんだが全く先が見えないっていう。
なんか最新のジャンプ見たけど、まだアリと戦ってたからな。
あのね、あのハンターハンターはね、本筋はどこに行くんだろう。
ちょっと見失いかけてるよな。
最初はさ、お父さんを探す旅から始まってさ、でちょっとそれて、あの雲を倒すぞっていうところになって、
幻影旅団やったから。
ああ、そう、幻影旅団ですね。まあ、仇だと。
うん。
仲間の仇だから、まあ、こいつら追おうみたいな感じになったけども、ゲームに走り、ゲームの中に父親がいるかもしれないみたいなことになったけど、まあ、いなくて、まあ、父親が作ったゲームを楽しもうみたいになって、ゲームに走ってクリアして、今の虫に、たどり着くんだけども、いやー、アリが長い長い。
そう、しかもなんか、
うん、
アリの王様をあまりにも強く描きすぎてるために、
うん、
どうやって終わらすんって感じがすごいすんねんけどな。
大変だよね、今。なんか、おじいちゃん負けそうだよね。
負けそうやろ。
うん。
そんな、あんな無敵なキャラクター、
うん、
そこでお前、主人公のゴンが、アホみたいに強くなって倒したとしても納得できひんねんと思うねんけどな。
なんかね、倒さずに終わるんじゃないかと思っているんだが、なんか今倒しちゃってもあれ以上強いのを出しづらくない？
ああ、そうやな。
なんか序盤だってそこまでじゃないじゃん。
そうやね。
なんか今までの積み重ねてきた設定が崩れてしまいそうで、もうゴンも強くなりすぎてるし、
うん、
で、まあ、もう一旦アリは中断されるんじゃないのかなと思う。カイトを倒す、カイトを助けて、一回ここで中断されて、一回ストーリーの本筋に戻って、まあ、仲間とまた再会して、ストーリーがやっと進んでいくとか、そういう流れじゃないのかな、まあ、見えませんけども、全く。
多分、作者は何も考えてないような気がするけどね。
作者はね、でも、休みの、結構休みが長かったじゃないですか。うん、ついこの前じゃない、連載がまた開催したの。
うん、
なので、ちょっとまたストーリーを練ってるかもしれない。
噂によると、ゲームばっかりしてるっていう噂やけど。
何なんだろう、これ自由業なのかな。これは、どういうつもりかっていうのかな。
趣味じゃないですかね。
あ、趣味ね。趣味ね。たまに下書きで出してくるよね。
趣味やからね。
そうですかね。
もうほんま中学生がノートに殴り書きしている漫画と変わらないですから。
いつまでもこう、大人になりきれない、こう、子供の心を持った、うん、さんだよね。
永遠の中二病なわけですよ。
彼もまた。
彼もまた。
ああ、なんでね、私はハンターハンターが好きなので、こう、なんかたまにしか書かないけど、結局見てみるとやっぱ面白かったりするから、彼には頑張ってほしいな
ぁ。ハンターハンターもあれやで、連載開始からもう10年が経つらしいですからね。
もう10年か、関数伸びないな、今20巻ぐらい。うん、頑張れ。
まあハンターハンターもまたいずれどこかで取り上げましょう。
そうですね、もうちょっと先が見えてから取り上げてみましょうか。
何年後よ。
そんなかかるかな、やっぱり。まあいい時期を見て。
そうですね。まあそんな感じで、今回はここら辺で取り上げにしましょうかね。
はい、
この声ももう限界に近づいてきましたので、
じゃあ澤田さん、今日は早めに寝て、
はい、
次はまた元気な状態で話しいただけるといいのかなと思います。
はい、メッティさんも萌え声の練習しておいてください。
萌え声はちょっとツンデレな自分を次回までに見つけて
自分探しを
自分探し
をしておいてください
これからして、はい、待っててください。
はい、
はい、
というわけでお送りしたのは澤田信也と
ベッティでした。
また次回も聞いてくださいね。さよなら、
さよなら。